今日はハルトです。9R3 のポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。文庫死んでしまえば最愛の人は、小川百合による超短編小説集で。人生の終盤に差し掛かるシニア世代の非情と人間関係をユーモアと痛感のある筆致で切り取った一冊です。呼吸を過ぎても芽生える恋心、長年連れ添った夫婦の微妙な力関係、小山ごとの距離感、友人付き合いの機微など、身の回りにいそうな人物像が次々に登場します。収録作は短いからこそ落ちや余韻が際立ち、笑ってしまう場面の直後に、老いの孤独や切実、差が立ち上がる構成が特徴です。シニア当事者の共感はもちろん家族側の読者にとっても、高齢者の本音や生活感覚を理解する入り口になり、老後を暗く描くのではなく、現実を見据えつつ明るさも手放さない姿勢を伝えます。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に人生の終盤を主役にする視点と長短編の効能を本書の核は、若さや成長を中心に置きがちな物語の常識を外し、80代の生活を最初から最後まで主役として扱う点にあります。題材は大げさな事件ではなく、会話の行き違い、外出の段取り、体力の配分、気遣いのすれ違いといった日々の小さな局面です。そこで対話になるのは、年齢を重ねたからこそ生まれる割り切れなさと、経験を積んだからこそ身についた定感やした高さです。さらに長短編という形式が感情のスナップショットをする毒残します。長い説明や背景を積み上げずに、現実の会話の温度や間合いだけで人物像を成立させるため、読者は自分の周囲の誰かを自然に重ねやすくなります。短い一編ごとの読後感は軽やかでも、積み重なることで老いの時間が立体的に見え、人生の終盤を過度に美化も悲観もせずに眺める目線が要われます。次に、老年の恋とよく棒笑いで包みつつ肯定するシニアの恋愛は、しばしば周囲の偏見や当人の遠慮によって語られにくい領域ですが、本書はそこを生活のリアルとして正面から扱います。呼吸を過ぎても誰かにときめく感情や、よそ追いや言葉に敏感になる心の動きは若い頃の焼き直しではなく、失うもの、山盛るべき生活を抱えた上での切実さを帯びます。同時に体力や世間体、家族の視線など現実的な制約が笑いの死にもなり、読者おかしみと共感を同時に受け取ります。老いの恋を恥ずかしいものとして遠ざけるのではなく、人が最後まで人である性として扱う点に、本書の温度があります。恋心が叶うかどうかより、心が動くこと自体が生活を前に進める力になるという感覚が、短い物語の中で繰り返して維持されます。その結果、読者は老年期の感情を単なる余生の彩りではなく、負の主体的な一部として再評価できるようになります。さらに、長年連れ添った夫婦の駆け引きと生活の政治学、夫婦関係は年月とともに安定する一方で、相手を変えられない現実が対話になり、生活の中に小さな政治が生まれます。本書では家事や段取り、動くか動かないか、頼む方のまれるかといった非情の配置が、そのまま力関係の交渉になっていく様子が描かれます。そこには愛情だけでは片付かない疲労や苛立ちがありつつ、別れられない時間の重みが同時にあります。タイトルにもつながる感覚として、生きている感は腹が立つのに、いなくなって初めて良さを思い出すという人間心理が示唆され、夫婦を理想化せずに見つめる視点を与えます。こうした描写が効くのは、誰かを悪者に固定しないからです。相手の欠点は誇張されても、最終的には生活を回すための工夫として笑いに変換され、読者は自分の家庭のイーブンの違いも相対化できます。老年夫婦の関係を、情緒ではなく暮らしの実務として捉え直すことが、本書の現実感を支えています。そして、子供や孫との距離感と家族の形の変化、老後の人間関係で避けて通れないのが、子供世代や孫との距離です。本書は家族が近いから安心とも離れているから不幸とも決めつけず、介入と自立の間で揺れる感情を描きます。助けを求めたい気持ちと迷惑をかけたくない気持ちが同居し、期待すれば傷つき、期待しなければ寂しいという矛盾が日常の会話ににじみます。また、今時の家族の実態として役割分担や価値観が一枚岩でないことも示され、近世代の常識が通用しない局面が摩擦として現れます。こうしたテーマは重くなりがちですが、長短編の軽さが過剰な説教を避け、読者に判断を委ねる余白を残します。結果として、家族関係を理想論で語るのではなく、互いの生活事情を抱えた交渉として理解する助けになります。シニア当事者には自尊心を守るヒントが、家族側には 過度な期待や思い込みを減らす視点が得られ、世代間のすれ違いを現実的に捉え直せます。最後に友情とコミュニティが支える老いのサバイバル。家族だけが老後の支えではなく、友人や近所付き合い、同世代のネットワークが生活の質を左右します。本書は高齢者ならではの友情の形をべったりした理想ではなく、利害もテレも含んだ現実として描きます。例えば、気楽な会話が救いになる一方で、噂や見え、張り合いが小さなストレスにもなるなど、コミュニティには光と影の両面があります。それでも誰かと笑える時間が日々を持ちこたえさせるという感覚がそこに流れています。超短編は、集まりの空気や一言の刺さり方をする毒まりイトルノに向き、読者は自分の経験と結びつけて反芻できます。孤独を単に悲劇として扱わず、孤立を避けるための実践として会いに行く、話す。距離を取るといった小さな技術が見えてくる点も重要です。老いをサバイバルと捉えたとき、家族よりも先に頼れるのは同世代の理解者である場合があるという現実を本書は重く言わずに示します。結論として、本書はシニアの非常を軽い読み物として消費せず、笑いと痛感を同時に届けることで、人生の終盤を現実的に考える材料を与えます。おすすめしたいのは、当事者として老いを迎えている読者はもちろん、近い代と向き合う立場の子供世代、介護や高齢者の心理に関心がある人です。短い物語の連続だから、まとまった時間が取りにくい人でも読み進めやすく、読後に特定の教訓を押し付けられない分、自然に自分の生活へ引き寄せて考えられます。得られる実利は、老年期の感情や家族関係を理想論ではなく日々の段取りと交渉として捉え直せることです。また、老いを暗くとした世界にせず、恋や友情が最後まで残り得ると示す点は、気持ちの面での支えにもなります。同種のシニア向けエッセイや長編小説と比べて、長短編のテンポが多様なケースを次々に見せ、あるあるの幅で共感を取りに行くところが際立ちます。老後を前向きに語りたいが、綺麗事にはしたくない読者に向く一冊です。ご支援いただける場合は小川由里。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。